広報愛川、2016年7月1日、ナンバー643です。音声版広報愛川は、愛川町録音ボランティアグループ楓の会が、視覚障害者のために作成したものです。1日発行を原則とし、90分に収まるように編集しています。それでは、愛川町録音ボランティアグループ楓の会より、広報愛川、光、緑、ゆとり、共同の町愛川、2016年7月1日、ナンバー643をお届けします。編集、発行、愛川町総務部総務課、郵便番号 243-0392、神奈川県愛川郡愛川町墨田251-1、電話 046-285-2111 代表、ファックス 046-286-5021、 ホームページ愛川町で検索。7月号の主な記事をお知らせします。1つ、特集愛川健康の町宣言、町が一体となって健康づくりを進めます。1つ、調整情報館、行政区自治会に加入しましょう、ほか。1つ、シリーズ家庭、図書カードが当たるお楽しみクイズ。1つ、インフォメーション。1つ、愛川トピックス。その他いろいろなお知らせです。表紙には三瀬獅子舞の写真があります。特集、みんなで健康づくり、愛川健康の街宣言。私たちにとって健康は幸せの源です。街では健康で生き生きと暮らせる街づくりを目指し、地域や事業所、家庭で町民の皆さんが一体となって自主的な健康づくりを進めるため、7月3日に愛川健康の街宣言を行います。自分でできる健康づくりの第一歩を今踏み出しましょう。問い合わせ、健康推進課健康づくり班、電話内線3342。愛川健康の街宣言、健康はみんなの願いであり幸せの源です。町民みんなが手を携えて積極的に健康づくりを実践し、共に生きる喜びを分かち合いながら、心豊かな明るい愛川を築くため、ここに健康の街を宣言します。1つ、自らの健康は自らが守るの意識を高め、健康管理に努めます。1つ、恵まれた自然と触れ合いながら健康運動を楽しみ、元気な心と体を作ります。1つ、休養を上手にとり、心穏やかな毎日を楽しみます。1つ、栄養バランスのとれた食生活を続けます。1つ、家庭・地域で支え合い、健康づくりの輪を広げます。いつまでも健康で生き生きと暮らすために、みんなで宣言を実践しよう。愛川健康の街宣言は健康への道しるべ。我が国は生活環境の改善や医学の進歩により、今や世界有数の長寿国となっています。長生きは大変喜ばしいことですが、生活習慣病の方や認知症、寝たきりなどの介護を必要とする方も増えてきているため、健康寿命を伸ばすことが課題となっています。町では健康寿命の延伸などを目的として、町民皆さんの健康増進の指針となる愛川町健康プランを策定しています。このプランに基づき、各種の検診や健康に関する講座など、健康づくりのための様々な取り組みを行っていますが、これまで以上に元気で健康な町にするためには、町民の皆さん一人一人が健康意識を高めた生活を 自主的に実践することが大切です。このための方法を具体的な5項目にまとめたものが愛川健康の街宣言です。宣言の各項目を詳しく解説しますので、皆さんも地域や事業所、家庭などで積極的に実践し、いつまでも健康で生き生きと暮らしましょう。一つ、自らの健康は自らが守るの意識を高め、健康管理に努めます。町ではがん検診、特定検診、成人歯科検診など各種の事業を実施していますので、積極的に受診しましょう。また人間ドックなどの費用の助成も行っています。健康プラザの健康度見える化コーナー、未病センター愛川には誰でも簡単に測定できる5種類の健康測定機器を常設しているほか、保健師や管理栄養士などによる健康相談も実施しています。これらを活用して健康度をチェックし、自ら健康を管理しましょう。一つ、恵まれた自然と触れ合いながら健康運動を楽しみ、元気な心と体を作ります。体をよく動かすことは生活習慣病にかかる確率を減らすことができるほか、高齢者では寝たきり防止などに効果があります。美しい山やきれいな川に囲まれた町の豊かな自然の中で運動やスポーツを楽しむ以外にも、家事や庭仕事、通勤など日常生活の中でも積極的に、そして継続的に運動を続けることが大切です。ラジオ体操や生き生き100歳体操は誰でも気軽に体を動かすことができます。町内会や老人クラブ、事業所の休憩時間などを利用して皆さんで取り組んでみてはいかがでしょうか。大きく体を動かすことが難しい方でも、愛川リフレッシュ健康体操のように椅子に座ったままできる体操もあります。自分に合ったやり方で体を動かしましょう。一つ、休養を上手にとり、心穏やかな毎日を楽しみます。健康のための3つの要素は、適度な運動とバランスのとれた栄養、食生活、それと心身の疲労を回復するための休養と言われています。一日の中にリラックスできる時間を作ることや、趣味やスポーツ、ボランティア活動などで休暇を積極的に過ごすこと、長期の休暇では家族との団らんで自らの心身を調整しリフレッシュすることが大切です。一つ、栄養バランスのとれた食生活を続けます。毎日の食事は楽しみの一つであるとともに、体づくりの基礎となります。栄養バランスの良い食事を心がけましょう。食生活の基本は1日3回の食事をおいしくとること、油脂や塩分を取りすぎないこと、体重に応じて食事の量を調整することなどです。これらを実践することが生活習慣病の予防となります。健康的な毎日を過ごすため、日々の食生活を見直してみましょう。さらに、食に関する知識と食を選択する力を身につける食育も重要です。食を通して人間として生きる力を育み、生涯を通して健康的な食生活を送れるよう、子どもから大人まで食について考えましょう。一つ、家庭・地域で支え合い、健康づくりの輪を広げます。健康づくりは自分一人だけではなく、家族や地域の方などと一緒に取り組むことが継続する力になります。地域や隣近所の方々と交流を深め、お互いの健康を支え合う仲間づくり、地域づくりをすることが大切です。一人一人の健康づくりを地域の健康づくりに広げましょう。健康フェスタ愛川を開催。7月3日日曜日。愛川健康の街宣言を 多くの皆さんにお知らせするとともに、記念講演やさまざまな健康イベントを通して健康づくりの輪を広げるため、健康フェスタ愛川を開催します。記念式典、記念講演。会場、文化会館ホール。入場無料、先着535人。時間、午後1時。記念式典、愛川健康の街宣言発表。午後1時30分、記念講演。諏訪中央病院名誉院長、作家鎌田実さん。命を支えるということ、頑張らないけど諦めない。健康イベント、会場健康プラザ。時間、午後2時30分から5時まで。内容、愛川リフレッシュ健康体操、アジサイ喫茶、ジンアイバンクコーナー、知って防ごう食中毒、タバコと健康、3033運動コーナー、8020運動コーナー、自分で測れる血管年齢、あなたの骨大丈夫？体丸ごとチェック、愛川北部病院健康相談コーナー、子どもと大人の歯科検診、みんなの健康コーナー、体に必要な栄養知ってますか？あなたの脳は何歳？
調整情報館、自治会、行政区、自治会に加入しましょう。問い合わせ、行政推進課、共同推進班、電話、内線3245。行政区、自治会は、地域に住む皆さんが、触れ合いの輪を広げ、お互いに助け合いながら、豊かで住みよい地域づくりのため、自主的に運営している組織です。現在、町には、21の行政区があります。それぞれの地域で、創意工夫を凝らし、夏祭りや運動会、防犯パトロール、災害に備えた自主防災組織の運営や防災訓練など、さまざまな活動を行っています。安全で安心して暮らせる街を作るため、行政区、自治会に加入し、地域の活動に参加しましょう。加入希望などの問い合わせは、地域の行政区、自治会役員までご連絡ください。7月は自治会加入促進強化月間。愛川町区長会では、7月を自治会加入促進強化月間と定め、自治会や町と連携協力して、自治会加入促進運動を実施します。運動期間中は、行政区、自治会役員が未加入世帯を訪問し、加入の呼びかけを行います。皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。皆さんのご近所で行政区、自治会に加入していない方がいましたら、加入の声かけをお願いします。教育、第1回愛川町総合教育会議を開催します。問い合わせ、教育総務課、庶務施設班、電話、内線3612、町長と教育長、教育委員が教育に関する基本方針などを協議・調整する総合教育会議を開催します。本年度の第1回は、スポーツや文化の振興などについて話し合います。会議は原則として公開しますので、傍聴を希望する方は直接会場までお越しください。日時、7月5日火曜日、午後6時から。場所、役場4階会議室。福祉、7月は社会を明るくする運動協調月間です。問い合わせ、福祉支援課地域福祉班、電話、内線3353。社会を明るくする運動は、犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場で力を合わせて、犯罪や非行のない明るい地域社会を築こうとする全国的な運動です。 町では社会を明るくする運動推進委員会が中心となり、街頭啓発キャンペーンなどを通じて、犯罪や非行のない明るい社会づくりを呼びかけています。行動目標、犯罪や非行のない安全安心な地域社会を築くための取り組みを進めよう。犯罪や非行した人たちの立ち直りを支えよう。町の観光・産業連携拠点づくり構想。町では愛川町の観光振興と地域活性化のため、半原地域における観光・産業連携拠点づくり構想の策定を進めています。この構想は、県立愛川公園や宮ヶ瀬湖周辺の集客効果を活かしながら、観光客を呼び込むための観光施設や観光型産業の誘致、横須賀水道・半原水源地跡地の有効利用など、半原地域一帯を一つのエリアとして捉えた地域振興を総合的に検討するためのものです。5月29日には、地域住民の意見を集約することなどを目的とした住民主導型組織である愛川地区まちづくり協議会、小島信夫会長が設立されました。今後、協議会とも連携し、町民皆さんの声を聞きながら、愛川町全体の大きな観光拠点づくりに鋭意取り組んでまいります。問い合わせ、企画政策課、企画政策班、電話、内線3232。女性1、スポーツ文化芸能全国大会など、出場奨励金のお知らせ。問い合わせ、スポーツ文化振興課、電話、内線3632。町民皆さんのスポーツ文化の振興を図るため、全国大会や国際大会に出場する個人や団体に出場経費の一部を助成しています。助成はドイツ個人、団体に対して全国大会、国際大会、それぞれ年1回となります。対象、町内在住の個人または町内に所在する団体、ただし団体に所属する出場者でも、町外在住者は対象になりません。申請方法、申請書に大会要項や大会派遣依頼書など、出場が証明できる書類を添付し、大会のおおむね3週間前までに、スポーツ文化振興課へ提出してください。スポーツ全国大会等出場奨励金、大会の区分、交付金額の順に読みます。全国大会、そのうち個人、国民体育大会、日本選手権規模の全国大会、1万円、産業別、年齢別などの全国大会規模の大会、実業団、社会人、インターハイ、インカレなど、7000円。地方予選を経た全国大会規模の大会、子供対象、レクレーション的なもの、5000円。団体、個人の金額かける出場人数、監督、コーチを含む、を限度に、その都度町長が決定する額、上限10万円。国際大会、そのうち個人、国内1万円、国外3万円。団体、個人の金額かける出場人数、監督、コーチを含むを限度に、その都度町長が決定する額、上限10万円。文化芸能全国大会等、出場奨励金、大会の区分、交付金額の順に読みます。全国大会、そのうち個人、1万円、団体、1万円かける、出場人数、上限10万円。国際大会、そのうち、個人国内、1万円、個人国外、3万円。団体、個人における開催地別金額かける、出場人数、上限10万円。 女性2ラジオ体操公認指導者資格認定料を助成します。問い合わせスポーツ文化振興課、電話内線3633。町ではラジオ体操の普及と促進のため NPO 法人全国ラジオ体操連盟公認指導者資格認定試験を受験し、指導者に認定された方へ認定料を助成します。対象者、町内に在住の方で平成28年度に新規に認定された方、認定料助成額、1級ラジオ体操指導士1万円、2級ラジオ体操指導士5000円、ラジオ体操指導員2000円。必要書類、助成金交付申請書、認定書、印鑑。なお申請書はスポーツ文化振興課で配布しているほか、町ホームページからダウンロードできます。申請方法、必要書類をお持ちの上スポーツ文化振興課へ提出してください。その他試験などの詳細は NPO 法人全国ラジオ体操連盟のホームページをご覧ください。 http://www.rajio-taiso.jp/。 愛好郡愛川町ラブリバーストーリー DVD を貸し出します。町では全国の皆さんに愛川町の魅力を発信するとともに、町への移住を促進するために作成したプロモーション動画、愛好郡愛川町ラブリバーストーリーの DVD を町民皆さんに無料で貸し出します。貸し出しは総務課窓口のほか、図書館、ラビンプラザ、レディースプラザで行います。どなたでも利用できますので、地域や職場、サークルの集まりなどでぜひご覧ください。問い合わせ総務課広報広聴班、電話内線3221。インターネットでの視聴は全国移住ナビ愛川町で検索してください。
道路の適切な管理にご協力を。問い合わせ道路課道路管理班、電話内線3412。皆さんが道路を安全で快適に利用するためには、適切な維持管理が必要となります。道路の適正な利用と安全確保に、ご理解とご協力をお願いします。段差解消ブロックは置かないで、自動車の出入り用に道路の段差を解消するため、鉄板や段差解消ブロックなどを道路上に設置しているケースが多く見られますが、これらの行為は道路法違反となります。歩行者がつまずいて怪我をしたり、オートバイや自転車が転倒したりする重大な事故を引き起こした場合には、設置者の責任を問われることがありますので、絶対に置かないでください。駐車場と道路の段差を解消する場合には、縁石の切り下げ工事が必要になりますので、道路管理者に申請してください。工事にかかる費用は申請者の負担となります。樹木が張り出さないよう管理を。個人の敷地から張り出している樹木は個人の財産です。敷地から道路に樹木が張り出していると見通しが悪くなり事故の原因にもなりますので、道路に張り出さないように樹木の適切な管理をお願いします。崖地、私有地の防災対策、個人の所有地にある自然斜面や擁壁などは崖崩れを起こして他人に損害を与えないように、日頃から十分な管理に努めましょう。台風や集中豪雨の際には、 崖崩れが起こりやすくなりますので、特に気をつけてください。年金、国民年金保険料免除、納付猶予申請のお知らせ。問い合わせ、国保年金課、国保年金班、電話内線3377。経済的な理由などで、国民年金の保険料を納めることができない場合には、申請により保険料納付が免除、一部納付、または納付猶予が承認される制度があります。申請は原則として毎年度必要です。平成27年度に免除、猶予が承認された方でも、平成28年度に引き続き承認を希望する場合は、申請が必要となります。申請時点の2年1ヶ月前までの申請ができますので、過去2年間に保険料の未納がある方は申請してください。申請をしないで保険料を未納のままにすると、将来年金が受給できなくなることもありますのでご注意ください。申請が必要な方、平成28年度の承認を受けたい方、平成27年度に承認された方、なお、平成28年度以降の継続審査を希望し、全額免除または納付猶予が承認された方は、申請の必要はありません。納付猶予承認中に30歳になった方、申請できない方、国民年金任意加入非保険者、学生の方、学生で納付困難な方は、学生納付特例制度をご利用ください。申請に必要なもの、1、年金手帳、2、印鑑、3、失業などを理由とするときは、次のいずれか、雇用保険非保険者離職証、雇用保険受給資格者証、雇用保険非保険者資格喪失確認通知書、退職証明書及び町民税、県民税、税額変更通知書、特別徴収から普通徴収に切り替わった証明。募集1、愛川町職員を募集します。問い合わせ、総務課総務班、電話内線3217。来春採用予定の愛川町職員を募集します。受験案内と申し込み用紙は総務課で配布します。平日の午前9時から正午、および午後1時から5時まで。町ホームページからダウンロードもできます。試験区分、受験資格の順に読みます。一般事務職、大学卒業程度、技術職、土木、大学卒業程度、いずれも昭和61年4月2日から平成7年4月1日までに生まれた人、保健師、大学卒業程度、昭和61年4月2日以降に生まれ、保健師の資格がある人、または平成29年3月までに取得見込みの人、保育士、短大卒業程度、昭和61年4月2日以降に生まれ、保育士の資格がある人、または平成29年3月までに取得見込みの人、消防職、高校卒業程度、平成3年4月2日から平成11年4月1日までに生まれた人、募集人員はいずれも若干名。申し込み方法、申し込み用紙に必要事項を記入し、卒業、 見込み、証明書などを添付の上、総務課へ本人が直接お持ちください。受付期間、8月1日月曜日から4日木曜日まで、第一次試験日、9月18日日曜日、詳細は受験案内で確認してください。募集2、特定施設、入居者、生活介護施設の整備事業者を募集します。問い合わせ、高齢介護課、介護保険班、電話内線3332。第6期、愛川町高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画に基づき、特定施設、入居者、生活介護施設の整備、および運営を希望する事業者を募集します。施設種別、特定施設、入居者、生活介護、介護保険法に規定する特定施設のうち、サービス付き高齢者向け住宅であって、新築または増築を行い、整備する混合型特定施設、整備数1施設、入居者数50人以下、受付8月1日月曜日から19日金曜日まで、なお、事業者の決定は10月を予定しています。詳細は7月11日月曜日から町ホームページで公開します。高齢者、後期高齢者医療保険証の更新、問い合わせ、国保年金課、国保年金班、電話内線3378。現在お使いの後期高齢者医療保険証、水色の有効期限は7月31日日曜日です。新しい保険証、ピンク色は7月中に郵送します。8月1日月曜日を過ぎても保険証が届かない場合はお問い合わせください。交通安全、夏を楽しく安全に。夏の交通事故防止運動、問い合わせ、住民課交通防犯班、電話内線3320。7月11日月曜日から20日水曜日まで。夏休みに入るこの時期は、子どもたちや若者の開放感から起こる事故のほか、行楽による疲労運転が原因となる事故が多くなります。一人一人が交通安全について考え、交通ルールとマナーを守って、交通事故のない明るい街を作りましょう。スローガン、安全は心と時間のゆとりから。交通ルールを守って夏を楽しく安全に。運動の重点、過労運転、無謀運転の防止、子どもと高齢者の交通事故防止、自転車の交通事故防止、すべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底、踏切の交通事故防止。参議院議員通常選挙、投票日は7月10日日曜日。投票時間、午前7時から午後8時まで。期日前投票は7月9日土曜日まで。役場2階大会議室。貴重な一票を無駄にしないよう投票しましょう。問い合わせ、選挙管理委員会選挙班。電話内線3225。
シリーズ、家庭。今月のテーマ、ダメ、絶対。薬物乱用の本当の怖さ、あなたは知っていますか？覚醒剤や大麻、麻薬、シンナーなどの有機溶剤や、危険ドラッグなどの薬物は、大人が思っている以上に子供たちの身近に迫っています。薬物乱用は、
心と体がボロボロになるだけではなく、家族や友人も巻き込み、大切な人生を台無しにしてしまいます。薬物乱用を防ぐには、家庭の環境が大切です。薬物乱用がもたらす恐ろしい結果について正しく理解し、大切な子どもたちの命を守るという強い気持ちと、薬物はダメ、絶対、という毅然とした態度を持ちましょう。薬物乱用とは、薬物乱用とは、社会のルールから外れた方法や目的で薬物を使用することです。危険ドラッグなどの違法薬物は、たった一度の使用でも乱用になり、同時に犯罪となります。病気や怪我を治すための薬も、飲み方や使い方を間違うと乱用になります。医師から処方された薬は、必ず医師や薬局の指導に従って服用しましょう。薬物乱用の恐ろしさ。薬物乱用の恐ろしさは、何回も繰り返して使用したくなる依存性を持ってしまうこと。そして、繰り返し使用しているうちに耐性を持ち、使用量や回数が増えてしまうことです。そのような状態になると、自分の意思では薬物の使用をコントロールできなくなってしまい、体と心を蝕んでいきます。薬物乱用のきっかけ。薬物乱用への誘惑は至るところに存在します。友達や先輩などに誘われた。好奇心で使ってしまった。仲間外れになりたくない。最近ではインターネットや携帯電話を利用して知り合った相手から手に入れるケースもあります。家庭では薬物を勧めてくるような人は友達ではないこと。一番大切なのは自分自身であることを子供たちに伝えてください。薬物の魔の手はある日突然私たちを襲ってきます。悪い誘いには絶対に乗らない。強い勇気を持ちましょう。薬物相談窓口。薬物の乱用や依存に関する問題は一人で悩まずにご相談ください。秘密は厳守され、警察に通報されることもありません。相談窓口、厚木保健福祉事務所保健予防課、電話 046-224-1111、相談時間、午前8時30分から正午まで、午後1時から5時15分まで、土曜、日曜、祝日を除く。毎月第3日曜日は家庭の日。挨拶、声かけ運動推進の町。問い合わせ、障害学習課青少年教育班。電話内線3643。お楽しみクイズ。今月号の広報愛川を読んで、クイズに挑戦してください。正解者の中から抽選で3人の方に、図書カード、1000円分をプレゼントします。町では、町民皆さんの自主的な健康づくりを進めるため、7月3日に、愛川〇〇の町宣言を行います。〇〇に入る言葉は何でしょうか ?1、元気。2、健康。3、幸福。応募方法、町内在住の方で、一人一通に限ります。答え、住所、氏名、年齢、電話番号と、本紙の感想を必ずご記入の上お送りください。締め切り日、7月6日水曜日。郵送の場合は当日消印有効。宛先、はがきの場合、郵便番号 243-0392、墨田 251-1。総務課広報広聴班。ファクスの場合、046-286-5021。電子メールの場合、email@town.aika.kanagawa.jp。正解と当選者は、8月1日号でお知らせします。6月1日号の答えと当選者、継承略。正解1。 さんま。当選者、石井正夫、瀬底由紀、小島さゆり。インフォメーション、保険ガイド。問い合わせば健康推進課へ。電話内線3341から3344。お子さんの歯科保険指導。日時7月28日木曜日。場所、健康プラザ2階検診室。持ち物、母子健康手帳、問診票、歯ブラシ、タオル。その他育児について心配のある方は、保健師、栄養士が相談をお受けします。虫売買教室は午前10時から正午頃まで。開始時間を過ぎての入室はできません。2歳児歯科検診では、身長、体重測定も行います。対象者には7月上旬に必要書類を送付しますので、届かない方はご連絡ください。歯科保険指導、対象、受付の順に読みます。虫売買、虫歯予防教室、平成27年6月生まれ、午前9時30分から9時55分まで、2歳児歯科検診、平成26年6月生まれ、午後1時から1時45分まで、平成25年12月生まれ、午後1時45分から2時30分まで。特定不妊治療費助成制度のお知らせ。町では不妊治療のうち、医療保険が適用されず、高額な医療費がかかる特定不妊治療、体外受精及び顕微受精に要する費用の一部を助成しています。助成対象者、法律上の婚姻をしており、次の要件をすべて満たす方。1、神奈川県の特定不妊治療費助成の決定を受けていること。2、夫婦とも申請日に相川町で住民登録をしていること。3、夫婦とも徴税の未納がないこと。4、夫婦の前年の所得合計額が730万円未満であること。助成内容、特定不妊治療に要した治療費、保険外診療から、神奈川県による助成費を控除した額に対して、1回の治療期間につき10万円を限度に助成します。申請期限、県の要項による助成の決定を受けた日から6ヶ月以内。申請書類等についてはお問い合わせください。乳幼児の健康審査。対象者には7月下旬に必要書類を送付しますので、届かない方はご連絡ください。検診時間、会場時間は通知でご確認ください。場所、健康プラザ2階検診室。対象、期日、持ち物の順に読みます。4ヶ月時、平成28年3月生まれ、8月2日火曜日、母子健康手帳、問診票。10ヶ月時、平成27年10月生まれ、8月18日木曜日、母子健康手帳、問診票。1歳6ヶ月時、平成27年1月生まれ、8月24日水曜日、母子健康手帳、問診票、歯ブラシ、タオル。3歳6ヶ月時、平成25年1月生まれ、8月9日火曜日、母子健康手帳、問診票、歯ブラシ、タオル、当日の朝の尿、視力、聴力の調査票、記入済みのもの、すくすく親子健康相談、ヘルスアップ相談、子供から大人までの健康や育児、食事などについて、保健師、栄養士、看護師が相談をお受けします。身体測定や体脂肪測定、血圧測定なども行っています。お気軽にお越しください。日時、7月25日月曜日、午前9時30分から11時まで。場所、健康プラザ2階検診室。対象、町内在住の方。 持ち物、母子健康手帳、お子さん、健康手帳、お持ちの方のみ。予約の必要はありませんので、当日直接会場へ。口腔がん検診。対象、町内在住の40歳以上の方30人。定員を超えた場合は抽選。申し込み、任意の用紙に、氏名、住所、年齢、性別、電話番号、口の中で気になっている点を記入の上、7月29日金曜日までに、健康推進課へ郵送、または提出してください。電話での申し込みは不可。検診日、会場、10月6日木曜日、健康プラザ、10月20日木曜日、ラビンプラザ。時間はいずれも午前9時から正午まで、午後1時から3時まで。
保健師から一言。骨粗鬆症について。骨粗鬆症は、骨の量、骨量が減って骨が弱くなり、骨折しやすくなる病気です。骨は皮膚や髪の毛と同じように新陳代謝を繰り返すことで強さを保っていますが、新しく作られる骨より壊される骨の量が多くなると骨粗鬆症になります。女性ホルモンの影響により圧倒的に女性に多い病気で、日本骨粗鬆症学会などがまとめた骨粗鬆症の予防と治療ガイドラインによると、患者数は男性の3倍以上。高齢者になるほど増加しています。骨粗鬆症自体には自覚症状がありませんが、骨が弱くなっていると転倒などのちょっとした弾みで、足の付け根や腕、手首、背骨などを骨折してしまいます。また、骨粗鬆症で一度骨折すると、次々と骨折する危険性が高くなるばかりか、寝たきりになってしまうこともあります。元気で充実した毎日を過ごすためにも、普段の生活の中で骨粗鬆症の予防に取り組みましょう。骨粗鬆症の予防は生活習慣の改善から、食生活や運動など、これまでの生活習慣を変えて丈夫な骨を作りましょう。1. 食生活のポイント。1日3食しっかり食べ、カルシウムを多く含む乳製品や小魚、ビタミン D を多く含む食品、鮭、サンマなど、や、ビタミン K を多く含む食品、納豆、緑色の野菜、わかめなどを摂りましょう。インスタント食品や清涼飲料水は控えめに。2. 適度な運動を心がけましょう。骨に負荷をかけるとカルシウムの吸収が高まり、適度に日光に当たると骨の吸収を良くするビタミン D が活性化され、強い骨を作るのに役立ちます。日光を浴びながら毎日ウォーキングを続けましょう。3. アルコールやタバコは控えましょう。アルコールやタバコは胃腸の働きを抑えて、カルシウムの吸収を低下させます。アルコールやタバコは控えて、しっかり予防しましょう。お知らせ。水道メーター機の取り替え工事を行います。水道事業所では、計量法の規定により、使用期限の近づいた水道メーター機の取り替え工事を、7月から平成29年2月までの間に行います。工事は町指定の給水事業者が行い、工事実施予定日は事前にチラシでお知らせします。工事費用は無料ですが、メーター機と住宅の間で漏水などの工事を合わせて行った場合は有料となります。ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。問い合わせ、水道事業所公務班、電話内線3482。休日納税、相談窓口。町県民税、 固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料が納められ、納税相談もできます。日時、7月30日土曜日、31日日曜日、午前8時30分から午後5時まで。場所、役場1階税務課。今月の納税、納付期限、固定資産税第2期分、国民健康保険税第2期分、介護保険料第2期分、後期高齢者医療保険料第1期分、納期限は8月1日月曜日です。暮らしの便利帳を発刊しました。町の行政情報や防災、観光などの情報を掲載した愛川暮らしの便利帳を発刊し、7月中に各世帯へ順次配布します。発刊にあたっては、民間事業者が広告を募集し、多くのスポンサーにご協力をいただきました。暮らしの情報誌としてご活用ください。問い合わせ、総務課広報広聴班、電話、内線3221。催し、夏休み下水道教室。下水道事業に対する関心と理解を深めていただくため、夏休み下水道教室を開催します。処理場の見学や水質実験などを行い、下水道の仕組みや役割を分かりやすく説明します。上下水道コース。日時、8月5日金曜日、午前9時30分から午後4時まで。場所、神奈川県企業庁。寒川浄水場、高座郡寒川町宮山4271。相模川流域下水道右岸処理場、篠宮管理センター。平塚市篠宮 4-19-1。下水道コース、日時、8月7日日曜日午前9時30分から正午まで。場所、相模川流域下水道左岸処理場、柳島管理センター、茅ヶ崎市柳島1900。下水道コース、日時、8月13日土曜日午前9時30分から正午まで。場所、佐川川流域下水道右岸処理場、扇町管理センター、小田原市扇町 6-819。 対象、上下水道コースは神奈川県在住の方40人程度。下水道コースは相模川、佐川川流域関連市町に在住する方50人程度。その他、詳細は http://www.kanagawa-swf.or.jp/をご覧ください。申し込み、7月20日水曜日までに県下水道公社企画課へ。問い合わせ、公益財団法人神奈川県下水道公社企画課、電話 0463-55-7438。古民家山住邸文化講座、中津ほうき手作り教室。中津地区で明治時代から作られている中津ほうき。職人の技に触れながら卓上サイズのほうきを作ってみませんか。日時、8月11日木曜日祝日、1回目午前10時から、2回目午後1時から。場所、古民家山住邸。対象、各回先着10人程度。小学校低学年の児童は保護者同伴でお願いします。費用500円。講師、株式会社まちづくり山城。申し込み、7月29日金曜日までに スポーツ文化振興課へ。問い合わせ、スポーツ文化振興課。電話、内線3632。平和パネル展を開催。町では、平和の町宣言都市として、戦争の悲惨さと平和の尊さを伝えるため、パネル展を開催します。展示期間、場所の順に読みます。7月15日金曜日から28日木曜日まで、ラビンプラザ1階ロビー。7月29日金曜日から8月5日金曜日まで、レディースプラザ1階ロビー。8月6日土曜日から19日金曜日まで、文化会館1階展示コーナー。なお、各会場の休館日を除く。展示時間、午前9時から午後5時まで。各会場の最終展示日は午後3時まで。問い合わせ、企画制作課企画制作班、電話内線3235。中国雑技団愛川公演。中国雑技団が愛川町にやってきます。中国伝統の芸術と華麗な技、エンターテイメントあふれるステージをお楽しみください。日時、9月11日日曜日午後2時開演。場所、文化会館ホール。費用2000円。全席指定。その他、前売り券は7月23日土曜日から文化会館窓口、町内各前売り所で販売します。前売り券が売り切れた場合、当日券はありません。問い合わせ、文化会館、電話 046-285-6960。
施設ガイド。スポーツ施設の抽選予約。スポーツ施設の利用予約は、スポーツ施設予約システムをご利用ください。予約できるスポーツ施設、田代運動公園、三間瀬公園テニスコートのみ、第一号公園体育館、中津工業団地第一号公園、中津工業団地第二号公園、坂本運動場、坂本体育館、志田運動場、小沢ソフトボール場、なお、厚木市清川村のスポーツ施設も抽選予約できます。今月の抽選予約、10月利用分。抽選結果、8月2日火曜日。当選者は8月末日までに本予約をしてください。末日までに本予約をしなかった場合は、翌日から空き施設として開放します。愛川町の施設を2回無断キャンセルすると、半年間予約ができなくなります。問い合わせ、スポーツ文化振興課。電話内線3633。第一号公園野球場の一部開放。夏休みは時間を拡大します。子供が自由に遊べる広場として、第一号公園野球場の一部を無料で開放しています。夏休み期間中は時間を拡大し、午前9時から開放します。場所、野球場 A グラウンド、トリム広場側の一部。日時、午後2時から4時30分まで。7月20日水曜日から8月31日水曜日までの間は、午前9時から午後4時30分まで。土曜日、日曜日、火曜日は利用できません。野球場の利用がある場合や、グラウンドの状況により使用できない場合があります。対象、中学生まで。問い合わせ、第一号公園体育館。電話046-285-1818。マイタウンクラブカードの更新手続き。スポーツ施設予約システムマイタウンクラブのカード有効期限は発行日から3年間です。有効期限を過ぎると抽選の申し込みなどができなくなりますので、早めに更新手続きを済ませてください。カードの更新は有効期限の60日前からマイタウンクラブホームページ、http://www.mytownclub.com/ から手続きできます。 有効期限が切れてしまった場合は、マイタウンクラブカードと身分証明書をお持ちの上、スポーツ文化振興課、第一号公園体育館、三瀬公園陸上競技場、田代運動公園へお越しください。問い合わせ、スポーツ文化振興課、電話内線3632。一日、図書館員を募集。本の貸し出しや返却整理など、図書館の仕事を体験してみませんか？日時、8月13日土曜日、8月27日土曜日、午前10時から午後3時まで、どちらか一日の体験となります。対象、町内在住の小学校4年生以上の方、確実4人。大人の方も大歓迎です。親子での参加もお待ちしております。申し込み、7月20日水曜日までに図書館へ。応募者多数の場合は抽選となります。問い合わせ、図書館、電話046-285-6963。7月の休館日、休園日。第一号公園体育館、毎週火曜日。田代運動公園、三瀬公園陸上競技場、毎週火曜日、20日水曜日。町民活動サポートセンター、毎週水曜日。文化会館、ラビンプラザ、毎週火曜日。レディースプラザ、26日火曜日。図書館、毎週火曜日。1日金曜日。共同資料館、4日月曜日。11日月曜日。文化会館催し案内。はじめにホールの催し。合否、催し、開演、終演、主催の順に読みます。7月3日日曜日、健康フェスタ愛川。愛川健康の街宣言。午後1時から2時30分まで。健康推進課、電話内線3341。7月28日木曜日、ふれあい映画会。熊野アーネストおじさんとセレスティーヌ。午前9時45分から11時25分まで。相模原教育会館、電話042-753-3092、古谷。入場はいずれも無料、先着535人。次に展示の催し、合否、催し、主催、備考の順に読みます。7月17日、日曜日から23日土曜日まで、第7回、愛川年金者の会作品展、愛川年金者の会、電話046-285-2901の受理。最終日は正午まで。展示会場は1階で入場は無料です。通常の展示時間は午前9時から午後5時までです。毎週火曜日は休館日です。問い合わせは直接主催者にお願いします。相談。町民相談。問い合わせ。住民課住民相談班。電話内線3319。法律相談、完全予約制。7月1日金曜日、21日木曜日、午前10時から午後3時まで。8月は5日金曜日、18日木曜日。司法書士法律相談、7月13日水曜日。行政書士相談、14日木曜日。多重債務相談、20日水曜日。交通事故相談、27日水曜日。不動産相談、28日木曜日。時間はいずれも午後1時から4時まで。消費生活相談、7月4日、7日、11日、14日、21日、25日、28日。午前10時から午後3時まで。人権行政困りごと相談、7月8日金曜日、午前10時から11時30分まで。法律相談は弁護士が対応します。予約は相談日の7日前から開始します。その日が祝日の場合は翌会長日から。法律相談以外は予約優先です。予約がない場合は当日の受付もできます。相談当日は住民相談班へお越しください。教育相談、問い合わせ、教育開発センター、電話直通 046-206-1061。代書相談、毎週月曜日から木曜日、祝日を除く、午前9時から午後4時まで。出張相談、レディースプラザ、7月4日月曜日、 ラビンプラザ7月11日月曜日、前週金曜日までに電話で予約してください。電話相談、平日午前9時から午後4時まで、不登校、いじめ、校外活動、非行、就学相談など。ハローワーク、就労相談、問い合わせ、商工観光課、商工労政班、電話内線3523。ハローワーク職員による就労相談、7月14日木曜日、午後1時から4時まで、役場1階相談コーナー。袖記事、無理のない範囲での節電を。熱中症などに注意して、無理のない範囲で節電をしましょう。エアコンの設定温度は28度を目安に。すだれなどを活用。使っていない部屋の照明はこまめに消す。テレビは主電源をオフに。食中毒に気をつけよう。細菌をつけない、増やさない、やっつけるが食中毒防止の三原則です。食材をよく洗う。室温に長く放置しない。しっかり加熱する。手はよく洗いましょう。愛川町老人クラブ会員募集中。地域の仲間を増やして助け合いの絆を深めよう。老人クラブは60歳以上の方であれば誰でも入会できます。元気に、仲良く、豊かに、楽しくをテーマに地域の交流の輪を広げませんか？問い合わせ、高齢介護課、長寿生きがい班、電話内線3338。音声版広報愛川。録音ボランティアグループ、楓の会のご協力により、視覚障害者用に音声テープ化、CD 化されています。ご希望の方は、社会福祉協議会へご連絡ください。問い合わせ、社会福祉協議会、電話内線3792。
愛川トピックス。ふるさと愛川をきれいに。愛川、ゴミゼロクリーンキャンペーン。5月29日。愛川ゴミゼロクリーンキャンペーンを実施し、およそ7000人が町内の道路や河原、広場などに散乱している空き缶やペットボトルなどを拾い集めました。今回のキャンペーンでは、新たな試みとして、当日の朝、愛川町立中津小学校6年生で、同校の美化委員を務めている鈴木由衣さん、中津が、防災行政無線放送により参加を呼びかけました。集められたゴミの量は、皆さんの日頃の清掃活動や環境美化マナーの向上により、前年と比べて 0.11 トン減少の 10.26 トンとなりました。ご協力ありがとうございました。学習習慣の定着を推進、アスナロ教室を開始しました。町では学習習慣の定着のため、小学校3、4年生を対象とした放課後学習アスナロ教室を本年度から開始しました。この教室には、町立小学校全体で希望したおよそ170人の児童が参加しています。初日となった6月1日には、高峰小学校で1回目の教室が開催され、児童12人が漢字や算数のプリントに取り組みました。アスナロ教室は各小学校で週1回程度、夏休み期間と11月から1月までの冬季期間を除いた期間に実施します。行政相談委員の平本浩一さん、総務省関東管区行政評価局長が表彰。5月16日、総務省行政相談委員の平本浩一さん、みませが、行政相談活動に長年従事し、その業務に尽力されたとして、関東管区行政評価局長表彰を受賞されました。平本さんは平成19年に総務大臣から行政相談委員に委嘱され、町民の皆様と行政のパイプ役として各種相談の解決を図り、現在も活躍しています。朝日ガラス株式会社相模工場が全国危険物安全協会理事長表彰を受賞。 アサヒガラス株式会社相模工場石津恒夫工場長が6月6日に開催された平成28年度危険物安全大会で一般財団法人全国危険物安全協会理事長表彰を受賞しました。同工場は事業所内で危険物の安全管理の徹底に努めていることや、町危険物安全協会や消防機関が実施する事業に積極的に参加・協力していること、長年にわたり町危険物安全協会の役員事業所として地域の防火・防災意識の普及に努めていることが評価され、今回の受賞となりました。昭和エーテル株式会社相川工場が関東甲信越地区危険物安全協会連合会会長表彰を受賞。昭和エーテル株式会社相川工場松田茂雄工場長が6月20日に平成28年度関東甲信越地区危険物安全協会連合会会長表彰を受賞しました。同工場は危険物の製造、貯蔵、取扱所として設備の維持管理や危険物の保安管理が長年にわたり優秀であることが評価され、今回の受賞となりました。国際ソロプチミスト愛川認証20周年記念事業。6月4日町文化会館で国際ソロプチミスト愛川有賀綾子会長の認証20周年を記念したチャリティー講演会が開催されました。講師に車椅子のアーティストとして活動している佐野亜美さんを迎え、マイナスをプラスにして努力する私が諦めない心を語るならをテーマに講演が行われました。佐野さんは愛知県出身の26歳で、先天性四肢欠損症のため生まれた時から両腕と右足がありません。講演では佐野さんが経験してきた出来事などから、諦めないためにはどんなことにでもできるかできないかではなく、やるかやらないかという気持ちで行動することが重要と話していました。児童と町長がランチミーティング。6月17日、中津小学校の6年生と小野沢町長が給食を食べながら、子どもたちの将来の夢や町について話し合う小学生とのランチミーティングを実施しました。当日は給食時間中の教室に町長が訪問し、一緒に給食を食べながら愛川町の好きなところや未来の愛川町などについて子どもたちの考えや思いを聞きました。6月22日には高峰小学校でも実施し、両校とも子どもたちから普段感じていることを自分の言葉で表現してもらい、町長との活発な意見交換が行われました。古民家山住邸でコスプレイベント開催。6月12日、中津の古民家山住邸と勝負の里でコスプレイベントを開催しました。このイベントは若い世代に町を PR し、移住・定住促進につなげるために町が初めて企画したもので、当日は町内外からおよそ100人が参加し、和の雰囲気があふれる会場内でアニメやゲームなどのキャラクターのコスプレや写真撮影などを楽しみました。建具業の発展に尽力。市川克彦さんが県民功労者表彰を受賞。6月10日、神奈川県庁で行われた平成28年度県民功労者表彰式で、市川克彦さん、中津が表彰され、黒岩県知事から賞状が贈呈されました。市川さんは町内で長年にわたり建具業に携わり、神奈川県建具協同組合代表理事などの役職を歴任し、組織の充実強化と建具技能士の指導育成に優れた成果を上げるなど、産業の振興に尽力されたことが評価され、今回の受賞となりました。 サマージャンボ宝くじ、一等前後賞合わせて7億円。発売期間、7月6日水曜日から7月29日金曜日まで。抽選日、8月9日火曜日。一等5億円。前後賞、各1億円。サマージャンボミニ、7000万と同時発売。宝くじ売り場等に関するお問い合わせ。電話。03-3535-9085。この宝くじの収益金は市町村の明るく住みよい街づくりに使われます。公益財団法人、神奈川県市町村振興協会。暑い夏はプールで遊ぼう。町営プールがオープンします。町内3カ所の町営プールがオープンします。施設により開設期間が異なりますのでご注意ください。施設名、田代運動公園プール、第1号公園プール。開設期間、開設時間はいずれも、7月17日日曜日から8月31日水曜日まで、午前9時から午後7時まで。みませプール、開設期間、7月21日木曜日から8月31日水曜日まで。開設時間、午前9時から午後5時まで。使用料、田代運動公園プール、大人300円、中学生以下150円。問い合わせ、田代運動公園プール、電話、046-281-1842。使用料、第1号公園プール、みませプールはいずれも、大人100円、中学生以下50円。なお、1回につき2時間まで。問い合わせ、第1号公園体育館、電話046-285-1818。なお、町主催事業や天候などの影響により利用できない場合があります。坂本プールは昨年度で廃止となりました。今月の日曜祝日当番医、診療時間、午前9時から11時30分まで、午後2時から4時30分まで。相川北部病院、3日、17日、24日、電話。046-284-2121 ヤギクリニック10日電話 046-280-1888 石井委員18日電話 046-281-2105 熊坂外科呼吸器科委員31日電話046-285-1139 その他の休日、年末年始、厚木市休日夜間休館診療所、メディカルセンター、電話046-297-5199。なお、都合により変更する場合がありますので、電話で確認してからお出かけください。ここで、6月1日現在の住民基本台帳搭載人口と世帯数をお知らせします。人口 41,112人で前の月より4人減っています。そのうち男 21,446人で前の月より5人増えています。女 19,666人で前の月より9人減っています。世帯数は17,767世帯で、前の月より1世帯減っています。これで広報相川、ナンバー643のお知らせを終わります。編集発行は、相川町録音ボランティアグループ、楓の会でした。